続いてエゼキエル書を見てまいりたいと思います。今日は第5章です。4章から内容が続いていまして、エルサレム の、 これから起こる滅亡について、神様はエゼキエルの身をもって表すように彼に命じました。いくらエルサレムがその罪のゆえに滅ぼされると預言者たちが語っても、民は偽預言者の言葉に希望を託して、必ず守られる、そして捕囚にされた自分たちも主がすぐに戻してくださるという根拠のない希望を抱いていました。そこでエゼキエルは、彼らが聞いても聞かなくてもその予言のことを覚えて思い起こすことができるように、注目せざるを得ないような、演技、また示しを、して、その上でそれが心に残るように短い予言を語るということをエゼキエルにさせました。エゼキエル書が希望の予言をしていくのはもう36章あたりからで、その時にはエルサレムがもう滅びて、彼らの儚い期待が打ち砕かれた時に、民は初めてエゼキエルの言葉を聞こうとするようになるんですけども、その時のための忍耐深い備えとして、エルサレムが滅亡するのが、ゼデキヤ王の第11年のその2年後に備えて、エゼキエルは恥を負いつつ演技をし、嘲笑を浴びながら、好奇の目で見られながら予言を続けます。まず4章の冒頭を見ていきますと、粘土板、当時書き物はこのメソポタミア地方では粘土板に記されていまして、バビロニアといいますと楔文字が有名ですけども、そういう粘土板が書き物に用いられます。それに模式図を書いて、エルサレムがこれからどうなるのかということをエゼキエルに描かせます。柔らかい粘土板ですから、その板の上に貼ってと、あるいは地面に置いて、そしてどうなるかということを模式図で示します。その後4章の4節以降はイスラエルの咎を負わなくてはいけないと、これまで歩んできたイスラエルの罪がどれほど甚だしかったかということを、1日1年として390日プラス40日、合計430日、不自由な形で横たわり、そして汚れたわずかのパンを、そしてわずかの水で生き延びて、もうボロボロになる、そういう姿を探します。そして、次にエゼキエルに主が命じられたことは、剣を取って、頭の毛、そして顔のひげを全部剃り落としなさいと、そういうことを、させて、これからエルサレムがどのように滅びていくかということを 髪の毛あるいはひげで示すということをさせます。今日はこの剃られた毛の予言について見てまいります。第5章の11節から11節までを12節までを拝読してお祈りいたします。エゼキエル書第5章1節から12節。人の子よ、あなたは鋭い剣を取れ、それを床屋のカミソリのように使って、あなたの髪とひげを剃れ、それからはかりを使ってはかり、その毛を分けよ、その三分の一を包囲の期間の終わる時に町の中で焼き、またもう三分の一を取って町の周りで剣で打ち、残りの三分の一を風に乗せて散らせ、私は剣を抜いてその後を追う。あなたはそこからわずかな毛を取ってあなたの衣の裾に包み、その中からさらにいくらかを取って火の中に投げ入れ、火で燃やせ。火がそこから出てイスラエルの全家に燃え移る。神である主はこう言われる。これがエルサレムだ。私はこれを諸国の民のただ中に置き、その周りを国々が取り囲むようにした。エルサレムは悪事を働き、諸国の民以上に私の定めに、周囲の国々以上に私の掟に逆らった。実にエルサレムは私の定めを嫌い、私の掟に従って歩まなかった。それゆえ神である主はこう言われる。あなた方は周りの国々よりも粗暴な者たちで、私の掟に従って歩まず、私の定めを行わず、それどころかあなた方の周りの国々の定めさえ行わなかった。それゆえ神である主はこう言われる。今私はあなたを敵とし、国々の目の前であなたのただ中で裁きを下す。あなたのしたすべての忌み嫌うべきことのゆえに、これまでしたこともなくこれからもしないようなことをあなたに対して行う。それであなたのうちの父は自分の子供を食べ、子供は自分の父を食べるようになる。私はあなたに裁きを下し、あなたのうちの残りのものを皆四方に散らす。すでいえ、神である主の言葉。私は生きている。あなたがあらゆる忌まわしいものと、あらゆる忌み嫌うべきことによって、私の聖所を汚したので、私もまた身を引き、憐れみをかけない。私もまた惜しまない。あなたの三分の一は疫病で死ぬか、あなたのただ中で飢饉によって滅び、三分の一はあなたの周りで剣に倒れ、残りの三分の一を私は地方に散らし、剣を抜いて彼らの後を追う。天の父様、あなたの激しい怒りによる裁きがエルサレムに臨むとイゼキエルは見落として民に告げます。それは辛い役目でしたけど、その後に死の救いが来るための備えでした。私たちは今罪を負うことを身をもってするのでなく、私たちの罪のために十字架にかかられたキリストを そして蘇られたキリストを証しする恵みに預かっています。どうかこの喜びの務めを大切にすることができるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。このエゼキエルの命じられたことがどんな光景だったのかなと思い浮かべて演じられればいいんですけども、想像力が乏しくて難しいんですけども、鋭い剣、こんな長い剣でひげ剃るとか髪の毛剃るとか無理ですので、短い剣だと思うんですけども、中東の剣と言いますと曲がった剣でしょうか。今もアラブの民は絶えず携えていますね。それを、床屋のカミソリのように使いなさいと、器用じゃないと難しいなと思うんですけども、そして髪とひげを剃れと、大変な作業かと思います。床屋さんみたいにきれいに剃れはしなかったと思うんですけども、こうしてエゼキエルはおそらくこの光景も人々の前でやったんだと思います。自宅で恥ずかしがりながら髪の毛を剃るという形ではなかったと思います。人々は一体何をやっているのかと、いぶかったかと思います。髪やひげを剃るということは悲しみと恥ずかしみを意味していました。そして、それを、どうするか、はかりを使って、3等分すると、こうして、3分の1を包囲の期間の終わるときに、実際は2年後なんですけども、町の中で焼き、この町の中で焼くっていうのはその模式図なのか演技なのか市中に行って焼くか、それは分からないんですけども、ともかく髪の毛を燃やすと、独特の匂いがするはずです。そしてもう3分の1を取って町の周りで剣で打ちと、そして残りの3分の1をまた人々が見てたと思います。それを風にさらして吹き飛ぶようにする。そして飛ばされた髪の毛、またひげを追いかけて集めます。そして衣の裾をまくってそこに取りますね。それを火の中に投げ入れ燃やすと、これがイスラエルの前科にもさらされることだとエゼキエルは示しました。聞こうとしない民に対して まさに目を引くことをエゼキエルはしました。エゼキエルのこの行為をもうおかしいと、もう目障りだという人たちもいたでしょうけども、彼の人柄をよく知っている人たちはこれが、少なくとも彼が信仰を持って主に導かれて語っていると、また成しているということを認めていましたので、一体、どういうことですか、神様は何を示されたんですかという心ある人たちが聞きに来たんだと思います。それはイエス様が例え話で教えられた時に似てるかと思います。特に種まきの例えでは、イエス様が大勢の群衆が集まった時にある人が種をまいたということで、道端に落ちた種、岩地に落ちた種、茨の中に落ちた種、良い地に落ちた種、豊かに実を結んだのは良い地に落ちた種です。そこでイエス様は話を続けられました。しかし弟子たちはこれはどういうことなのですかと問いかけて、イエス様から解き明かしを聞きました。五節以降がこの身をもって示し行動した例えの解き明かしです。これはやがて包囲された知らせが届くんですけども、24章ですかね、23章に届くんですけども、それ以降の出来事についての、予言でした。五節をもう一度いたします。神である主はこう言われる、これがエルサレムだ、私はこれを諸国の民のただ中に置き、その周りを国々が取り囲むようにした。こうして三つに分けられて焼かれ、剣で打たれ、また散らされた髪の毛が、またひげがエルサレムだと主は告げています。6節から10節には、エルサレムが諸国の民以上に主に逆らったと、律法を知らない民以上に知っているのにあえて逆らったのです。次のページ見ていただくと、どんなことにおいて粗暴なものであったと7節の2行目にありますが、悪を働き人々を虐げ、自分の思いのまま欲望のままに歩んでいたというのです。それは神様を知らない偶像を拝んでいた諸国の民でも守るべき教えや規範でさえ破ってしまったという状況です。主はそのようなご自身の民をご自身の恥と見なして、そして 諸国の目の前で裁いて見せしめとすると告げられました。その裁きは諸国もまたイスラエルの民も見たこともない悲惨な裁きです。その裁きは12節に記されていますね。あなたの3分の1は疫病で死ぬか、あなたのただ中で飢饉によって滅び、これが焼かれた町の中で焼かれた髪の毛が表していることです。そして、続いて、12節の続きですね。3分の1はあなたの周りで剣に倒れ、逃げ出した者たちは周囲で敵に捕らえられて倒されます。普通は捕虜にされるんですけども、虐殺されてしまいます。残りの3分の1を私は四方に散らし、剣を抜いて彼らの後を追う。逃れた者たちは散らされていきますけども、それで逃れられるわけではなかったんです。このことが実際バビロンによって起こります。13節を拝読いたします。私の怒りが出し尽くされると、私は彼らに対する憤りを収めて満足する。私が彼らに対する憤りを終わらせたとき、彼らは主である私が妬みを持って語ったことを知る。そしてイスラエルのこれからの役割といいますか、運命は滅ぼされて、そしてこんなことにならないように私は気をつけなくてはいけない、主を怒らせてはいけない、イスラエルの民みたいな愚かな民になってはいけない、そういう見せしめとなります。どれほどひどいことが起こったかということを見ますと、10節に遡りますと、肉親を食べてしまう、殺して食べるというよりも包囲されて食物が尽きてしまって、そして命を落とす、先に命を落とした者の肉を食べて飢えをしのぐ、そういう悲惨なことをしてするしかなかったという状況に追い詰められていくのです。長い長期間捕虜されてにされて、エルサレムに食料がなくなる、そして貧しいパンしか食べられなくなったというのが、前回の予言に中に出てきましたけども、その状況からさらに飢饉が進んで人肉を食らうということが起こってしまったのです。こうして飢饉だけでなく、悪い獣が送られ、子供を失い、疫病と流血が望むと、これが主に逆らった民の受ける 裁きでした。そして先に捕囚されてしまったイスラエルの民はこの出来事を見て、エレミアを通して預言されたことが事実であったこと、そして神様が捕囚の民となって生き延びよう、そして再び帰ってくる時に備えようと、減ってはならず、この神様の約束をやがて帰還の時、帰っていける時が来るまでしっかりと覚えて、その時に備えようというふうに語っていたことが実現していくのです。このエゼキエルの印、この滅びの印、裁きの印を身をもって演じるということは大変つらいことかと思います。しかしこれは最終的な神様の印ではありませんでした。やがて約束の地に戻された民は苦渋の日々を過ごしますけども、神様の真実によって救い主が来られます、誕生いたします。そしてこれが最終的な神様の裁き、救いの印となりました。神様は罪あるイスラエルを裁くのではなく、罪のないご自身の御子を私たちのために裁かれます。そして私たちに望むべき罪に対する神様の憤りを御子に注ぎました。そしてただ恵みによって罪を許し、罪から解放されて永遠の命をいただき、神の子供とされて幸いのうちを歩むことを十字架と復活の印によって全ての民に救いの約束を通して与えられたんです。そして私たちはエゼキエルは辛い印を身をもって表しましたけども、幸いの印をもって私たちはキリストを身をもって明かするものとされました。もちろん自分が罪あるものであるということを明かししますけども、そんな罪ある私を神様は愛して御子の犠牲によって救ってくださった、この幸いを私たちは身をもって明かするのです。ヘブル書の6章を開いていただきますか。新約聖書443ページ一度光に照らされて天からの賜物を味わい、聖霊に預かるものとなって神の素晴らしい御言葉と来たるべき世の力を味わった上で堕落してしまうなら、そういう人たちをもう一度悔い改めに立ち返らせることはできません。彼らは自分で神の子をもう一度十字架にかけて晒し者にする者たちだからです。出エジプトの恵みをいただいた約束の地に導かれたイスラエルはそれをないがしろにして悲惨な証をしてしまいました。私たちはその道を繰り返さないようにいたしましょう。 神様が願っておられることはどうでしょうか。11節12節をヘブル書お読みいたします。私たちが絶望するのは、あなた方一人一人が同じ熱心さを示して最後まで私たちの希望について十分な確信を持ち続け、その結果怠け者とならずに信仰と忍耐によって約束のものを受け継ぐ人たちに習うものとなることです。私たちは幸いな救いをいただいたものとして、身をもってキリストの恵みを明かするものとして歩みましょう。感謝なことに、私たちの救いは失われることがありません。キリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありませんと、パウロはロマ書1節で、8章1節で保証しています。最後に第一ヨハネの5章の11節をお読みいたします。第一ヨハネ5章11節、10節から12節をお読みいたしますね。神の御子を信じる者はその証を自分のうちに持っています。神を信じない者は神を偽り者としています。神が御子について明かしされた証言を信じていないからです。その証とは、神が私たちに永遠の命を与えてくださったということ、そしてその命が御子のうちにあるということです。御子を持つ者は命を持っており、神の御子を持たない者は命を持っていません。私たちは命を持っている証をすることができる幸いを覚えましょう。これこそが苦難に歩んだ旧約の信仰者が待ち望んでいた恵みです。お祈りいたします。天の父様、裁きと滅びの予言をエゼキエルは身をもって明かししました。私たちはその先にある命とそして希望の福音をいただいています。今与えている幸いを覚えて、祝福のうちを証しをして歩めますように、どうか導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。